今日は詩編の126編です。このところには収穫の喜びが語られています。一節に主がシオンを復興してくださったという言葉が出てくるわけですけれども、これはおそらくバビロン捕囚から70年の時を経て解放された、そのことを語っているのではないかと思います。私たちは夢を見ている者のようであった。まさにこの捕囚から解放されて自由の身となり、そしてまたシオン、エルサレムにおいて神様の神殿が再建されていくということはまさに夢のようなことであったと思われるわけです。また私たちにもそのような夢を見るような素晴らしい神様の祝福に預かる、その時が必ず与えられるということを私たちは信じるものでありたいと思います。2節のところに、私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされたという言葉が出てくるわけですけれども、アブラハムは子がなかったわけです。しかし神様は必ず星の数のように子孫を多く与えると約束され、そしてまた約束の子イサクが与えられた。その時にサラは笑ったということが出てきているわけです。イサクっていう名前は笑いっていう意味があると言われているわけなんですけれども、全く子供がなくて、そして子供が与えられる、それはもう大きな喜びであっただろうと思われるわけです。また神様は私たちが忍耐していき、必ず約束されたものは与えてくださると信じて与えられるときに、私たちもまた笑いで満たされ、そして舌は喜びの叫びで満たされる、神様に感謝を捧げる、その時が必ずあるということを私たちは信じるものでありたいと思います。そして捕囚から解放されて、このユダヤの国に再びイスラエルの人たちが戻ってくるということは、2節の後半に諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。もう70年というのは人の一生であるわけです。それぐらい時間がかかって、そして約束通りに解放された。もうこれは奇跡としか言いようのないことであると思います。そしてその喜びは実は私たちにも与えられているものがあるわけです。3節に、主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだ。私たちにとってこの大いなることとは何か、それはイエス・キリストによって救われた、救いの喜びが私たちにあるということです。クリスチャンにおいては自分には何も得ることがなかったというようなことであったとしても、しかし一番大きなことは滅びから救われたということではないかと思います。やがては私たちは御国に凱旋していく、私たちの希望というのはこの地上にあるというのではなくて、神の御国において私たちはその栄光に預かっていくことができるわけです。イエス様は金持ちと、そしてまたこの乞食のラザロの話をされたわけですけれども、金持ちは残念ながら御国に凱旋することはできなかった。もう火の炎で焼かれていて、遥か上を見たらなんとラザロはアブラハムの懐に抱かれていた。もうラザロの指の先で自分の舌を潤してほしいというぐらいに苦しい中にいたわけですけれども、しかしラザロは報われて神様の豊かな栄光の中に永遠を得ることができたわけです。ですから私たちはそのことを考えてみるときに、主が私たちのために大いなることをなさった、神様は自分のためにもこの救いを与えてくださった、私たちは そのことを本当に心から喜ぶものでありたいと思います。4節にネゲブの流れというのが出てくるわけですけれども、これは和事と言われているもう季節的に現れてくる川のことであるわけです。乾季の時は全く水はない、もう何か道のように見えているわけですけれども、雨季になるとそこに水がたまり、そしてまた川となって、実はそのユダヤの荒野を潤していくということであるわけです。ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。雨が降り、そしてまた水が流れて大地を潤していく、そのようにしてくださいというふうに詩編の記者は歌っているわけです。バビロンの捕囚がまさにもう乾いた川のようになっていたわけですけれども、しかし再び水が流れて潤されて、そしてまた豊かになっていく、そのことを願っているわけです。そして5節に、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。このまさにユダヤの収穫の時も同じようなことであったわけです。もう果たしてこんなところでこの実が豊かになるんだろうか、そのような思いを持って種をまいていく。しかし神様は雨を降らせ、地を豊かにし、そして豊かなその収穫刈り入れを与えてくださる。そのことによって喜び叫びながら刈り取るとあるわけです。そしてユダヤの国においては収穫感謝祭が行われたということであるわけですが、しかしまたこのことは私たちにおいては救いの大きな意味があるのではないかと思います。涙とともに種をまく、それこそこの御言葉の種をまいていく、本当にそこに救いが与えられるんだろうか、そのような本当にこの辛さ、そしてまたこう希望がなかなか見出すことができない、しかし神様は必ずその収穫と同じようにして魂の借り入れを与えてくださる、救える人たちを起こしてくださる。6節に、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。必ず神様は収穫を与えてくださるということであるわけです。肉でまくものは肉で刈り取り、霊でまくものは霊で刈り取ると新約聖書に出てくるわけなんですけれども、私たちが信仰を持ってその御言葉を伝えていくならば、それは虚しく地に落ちてはしまわない。神様はそれを豊かにしてくださり、また私たちに収穫の束、本当に救える魂を起こしてくださり与えてくださる。私たちはこのことを信じて、この今の時代の中にあってもこのイエス様の救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。